岩手医科大学命から。今週のテーマは先週に引き続きまして成人脊柱変形についてということで、お話は整形外科学講座助教の山部大輔先生です。山部先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、あまり聞き慣れない、あの耳なじみのない成人脊柱変形ということで、あのちょっと今週もおさらいをしていただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。あの読んで字のごとくですね、まあ、成人においてですね、あの先週もちょっとお話したんですけど、基本的にはまあ18歳以上といいますか、まあ、骨の成長などが完了した以降に、その成人期においてですね、加齢性の変化に伴って脊柱が変形してくる。変形とは具体的にはこう曲がってくるんですね。こう正面から見ての曲がりであったり、横から見てこう体が前に倒れてきたりとか、
はい、
まあ、そういった背骨の曲がりを呈している状態を成人脊柱変形と。
ね、あの腰が痛くなったり手足がしびれたり、まあ、筋力低下もありということで、生活の質を下げるんですよねっていうお話、ね、先週させていただきましたが、さあその成人脊柱変形どうやって診断をするのか、今週はここから伺っていきたいと思います。診断治療まで参りましょうか。
はい、ありがとうございます。基本的には症状としてはやはりその背部痛、背中の痛みであったりとか腰痛、あとはその脊柱の変形に伴って神経の圧迫が出てくると、おっしゃっていただいたように足の痛みとかしびれとか運動麻痺、動かなくなってくるとかですね、そういった種子の症状が出てくるんですけど、まあそういった症状が出て、まあおそらくほとんどの患者さんは整形外科に行かれると思いますけど、で整形外科の病院に行かれましたらですね、まずあのレントゲン写真ですね、腰の写真であったり背中の写真であったり、あの場合によってはですね、全脊柱といいまして背骨全体で写真を撮らせていただいたりします。まあ、そういったレントゲンでまずもうあの一発で分かるんですけれども、はい、であとはまあそういった変形があって、加えてその痛みだけじゃなくてしびれとか麻痺だったり神経の症状がある場合は、その神経の走行の状態を確認するために MRI という検査を行ったり、まあそういった検査を行ってあの最終的に診断します。
なるほど。こう骨密度みたいなのはあまり関係してこないんでしょうか。
そうですね、非常にあの大事なポイントだと思うんですけれども、あの年齢を重ねてくるとですね、特に女性においては閉経以降ですね、骨が痩せてきます。まあ、骨粗しょう症ですね。でもちろんあの骨粗しょう症のチェックも必要で、骨密度 の検診などでも測られたことある方いらっしゃるかもしれませんが、そういった骨密度なんかも我々検査するようにしています。
そうでした。そういえば先週そういったあの骨によってその手足のしびれとか、まあ、筋力とか歩行ということがありましたけども、内臓にも影響を及ぼすんでしたもんね。
そうですね、
ちょっとそこも振り返っていただきましょうか。
あの特にこう体をこう横から見たバランス、四条面というバランスが、体幹こう前に倒れてきてバランスが悪くなってきますと、この深下部が強く圧迫されるので、そうするとあの逆流性食道炎を引き起こしたりします。でそういった状態からですね、まあ、食欲低下でご飯が食べれなくなってきて、そうすると当然筋肉も痩せてきたりとかですね、体力もどんどん落ちてきますの でそれがさらに進行すると時としてこう命に関わったりようなすることもあります。
はい、その深下部ってあのこう手を当ててみるとちょうどこう骨と骨が当たるところですよ ねくぼんで、
は
あ、なるほどね。ではやはり侮ってはいけないということで、まあ、診断がつきました。この後の治療というところどうなっていくんでしょうか。
はい、基本的にはその年齢性の変化によるものなので、なかなかその若返りの薬っていうのはちょっとないの、それがまあ現実になってきます。で、
はい、
まあ、先ほどからお話しているようなその痛みですね、背中の痛みであったりとか腰痛に対しては、痛みに対しては基本的にはまず消炎鎮痛剤ですね、あの使ったことある方いらっしゃるかと思いますが、そういった痛み止めの薬を使います。
はい、
まあ、痛み止めの薬もいろいろありまして、まあ、いわゆる解熱鎮痛剤の類もあれば、まあ、例えば自分の痛みをこう抑制する力を高めたりようなお薬であったりとか、あとはこう弱い麻薬成分みたいなですね、麻薬の成分が入っているようなお薬とか、まあ、そういったこう長くそしてこう難治性の痛みにはそういったちょっと特殊な鎮痛剤が必要になっていくこともあります。で、あとは神経の症状ですね、ジンジンビリビリとかいったようなそういった神経障害の痛みに対してはそれ専用の神経障害性疼痛治療薬というのがありますので、そういったお薬なんかも投与して、まずは保存的にですね、あの対症療法にはなるんですけれども、そういったお薬を使ってまず症状を散らすっていうことから始めます。
そういった分野も山部先生の担当になるんですか、それとも痛みの専門の先生と連携取るんですか。
基本的に整形外科医はですね、そういったあの老廃物だけじゃなくてですね、例えば関節痛とか、はい、そういった痛みに対しても我々診療してますので、まあ、ある程度のですね、まあ、そういったいろんな種類の痛み止めの薬のをですね、各整形科の先生方いろいろ熟知されてますので、そういったお薬を我々整形科でも投与いたします。まあ、ですがなかなかそういったお薬だけでうまくいかない場合は、そのさらにもう一歩進んだもう本当の麻薬のお薬を使ったりとか、あとあのブロック治療ですね、あの脊柱においてもいろんな種類のブロック治療ありますけど、そういった針を刺してっていう治療になりますけど、まあ、そういった治療に関してはペインクリニックといってですね、あの痛みの専門の外来なんかが岩手医大にはありますので、まあ、岩手医大だけじゃなくてですね、ある程度の規模の病院にはあったりしますけど、麻酔科の先生方がそういったものを担当されてまして、まあ、そういった方々とこう連携取りながら痛みの治療を我々は行っています。
なるほど。さあ、今飲み薬ですか、またはその痛みを止めるための注射でしたり、はい、ということですけれども、貼り薬とかもあるんでしょうか。
あ、そうですね、
ちょっと痛くないところもちょっと伺って
みたくて。すいません、貼り薬もいろいろありまして、はい、まあ、いわゆる湿布ですね、はい、まあ、そういったものも、まあ、いろんな種類もあるんですね、これが、まあ、いわゆる普通の湿布もあればですね、まあ、よりその関節の深部に届いていくようなちょっと強めのっていうんですかね、湿布みたいのもありますし、あとはもともとがんの治療なんかに使ってた調布剤になるんですけれども、貼るだけでですね、とあるその鎮痛成分が全身にこう広がって届いてくれるというのもあります。これもかなり強力な鎮痛作用があって、まあ、そういった内服とそういった調布剤をこう織り交ぜながらですね、で麻薬のお薬なんかもこう貼るタイプのものも当然ありますので、まあ、そういった調布剤もたくさんございます。でそういったものを我々整形科扱っています。
なるほど、はい、まあ、なんといっても痛いものを止めてほしいとか ね、
そ う、 ですね、
そういう気持ち
は、ね、辛いですよ ね、
そうですよね、はい、さあ、そして手術はどうなんでしょうか。
はい、まあ、こういった保存治療を、まあ、十分に行ってもですね、なかなかその症状が取れない場合とか、まあ、そもそもに神経障害が起きてきた場合はそういった神経の圧迫を解除するような、まあ、処置をしてあげなければならないんですね。でそういった処置はやはりそういったお薬だけではなかなか厳しいものがありますので、具体的にその手術といたしましては除圧固定術といって神経の圧迫している部分の、まあ、骨であったりとか骨同士をつなぐ靭帯成分を除してあげてですね、削ったりとか取り除いてあげて、でさらに固定というのは背骨にですね、まあ、ちょっとびっくりされるかもしれませんがネジをですねこう打ち込んでいって、そのネジ同士をですね、金属のネジも金属でできてますけど、そのネジ同士をさらに金属の棒でつないで、で連結固定します。でそのつなぐ際には、まあ、我々がですね多くの先人たちが研究してきたその脊柱の理想の配列っていうのがあるんですけど、そういったものを計算してそれにこう近づけれるような形にその棒を曲げてですね、そのネジと棒を連結して、まあ、よりこう何て言うんでしょう、正しい配列に近い形で矯正して固定してあげるっていう処置を行うことがあります。
先生、その手術をしたから急に体が硬くなったとかっていうことはないですか。
そうですね、いや本当にすごくなんて言うんでしょう、大事なポイントだと思うんですけど、まあ、固定なのでもう動かなくなるんですよね。でなので、まあ、その固定の範囲もいろいろなんですけれども、こういったその成人脊柱変形、主に腰椎の部分の変形を矯正することが多いんですけれども、で、まあ、非常にこう曲がった背骨を矯正するためにはその腰椎だけじゃなくてですね、胸椎、背中の骨から骨盤までそういった金属を入れて固定しなきゃいけないことがあって、そうなった場合は骨盤までの固定になってしまうと体がこう前かがみにできなくなってですね、普段の生活においてはこう靴下履けなくなったりとか詰め切れなくなったりとか、ちょっと失われる日常生活動作っていうのがちょっとあるので、まあ、そういったものがありますよとはもちろんお話した上で了承を得た上で、まあ、手術を行ったりすることがあります。
なるほど、はい。そして山部先生にこれまでもこうご登場いただいたり、整形外科の先生方にもご出演いただいた中で、この脊柱管狭窄症でしたり、はいはいはい、そういうものとこの成人脊柱変形というのをミックスしたりという方はどうなんでしょうね。
ですね、そういったその脊柱管狭窄っていうのは、まあ、いろいろな原因で神経の通り道、はいはい、脊柱管狭窄して状態を指す言葉ですけれども、はい、こういった脊柱変形があると当然脊柱管も狭窄 変形に伴って狭くなってしまうので、先ほどからお話ししているのはその神経の症状がある場合は、そういった部分の骨を削ったりして押されている神経の袋の圧迫を解除してあげると、神経をむき出しにしてあげて、むき出しにはなってしまうんですけれども、神経を押すものはもうなくなるので、まあ、そういったことでそういった神経の症状を改善してあげるというような手術を行うこともあります。
なるほど。山部先生、年間の先生、はい、ちょっと手術件数伺ってもいいですか？
我々岩手医大 の脊椎グループではですね、まあ、コロナ禍以降ちょっと症例数減ってるんですけれども、大体年間ですね、今は200はないんですけれども、この数年はですね150から200ぐらい その脊柱の手術をしてます。でそれ全てが脊柱変形の手術ではなくて、よりこう軽い病態ですね、椎間板ヘルニアだったりとか腰部脊柱管狭窄症であったりとか、まあ、そういったものの手術もございますし、そういった変形の手術もありますし、小児期の側弯症の手術も我々やってますし、そういったもの以外にですね、例えば脊髄腫瘍といってその神経のところに腫瘍ができてしまったりとか、まあ、そういったものを取り除く手術であったりとかで、頸椎からそういった骨盤までですね、広くそのいわゆる脊柱骨盤の手術を我々広く行っています。
頭が下がりますね。このインタビューの前にも明日の手術の打ち合わせみたいなお手が入ってましたよね。
いえいえ
そうですか。さて時は戻せないということですけれども、何かこう予防できたり、先生が日頃感じてらっしゃること、またアドバイスなどがありましたら、はい、ぜひお願いします。
ありがとうございます。なかなか老化を止めるっていうことは難しくって、はい、まあ一つその脊柱をこう支えているのはもちろん骨だけじゃなくて、やはり筋肉とかも大事なので、はい、やはりその骨を支えるですね、まあ、筋肉を普段からこう鍛えるようなエクササイズをしたりとかですね、であとはその骨自身も特に女性においては老化とともに骨が痩せてきてですね、骨粗しょう症という病態に陥りますけど、そうすると背骨圧迫骨折で潰れたりするんですよね。でそういったものがですね、早くに早期に治療できてれば、その進行を遅らせたりとかすることもできるので、まあ、そういった筋肉を鍛え、運動をしっかりしたりとかですね、で骨が痩せてこないように食事を気をつけたり、時々日光浴したりとか、あとは閉経以降はですね、そういったクリニックなんかで骨の密度を測って骨が痩せてないかとかですね、そういったものを検査してみたり、そういったこう、まあ、いろいろ検査が増えてしまうんですけれども、そういったものをやっていきながら、まあ、自分の背骨とですね、こ うまく向き合っていただけたらなと思います。
そうですね、理想としてはいくつになってもピシッとね、
おっしゃる通りですね、
シャキッと歩きたいですよね。まあ、先生、その筋肉を鍛えるというところでは、痛みがあると動くのやめようとか ね、もう歩けないと、歩けと言われても、家族から言われても歩けないのよっていう方いますよね。
やはり痛いとですね、やっぱり気持ちもめいってしまうので、そういったいわゆるこう抑うつ状態となかなかこう運動できないんですよね。なので、まあ、その痛み止めを使ってですね、少し症状緩和できている時間帯に、まあ、そういったエクササイズを行っていただくと、
はい、
でそのエクササイズに関しては、我々整形外科 の学会で推奨している体操なんかもいろいろあるんですよね。ロコモティブシンドロームとか、
はいはい、
まあ、そのロコモティブシンドロームって言葉があります。インターネットなんかでも調べること可能ですけれども、
はい、
でそういったロコモティブシンドロームに対して、そういったものを何て言うんでしょう、予防進行を防ぐみたいなので、ロコモ体操っていうのがあるんですけど、その成人脊柱変形に対して作られた体操ではありませんが、まあ、高齢の方でもですね、こう無理ない範囲でやれるような内容になってますし、ロコモードといって自分の今そのこう運動機の状態がどういう状態にあるかっていうのをこう点数化したりとかですね、
はい、
こう客観的に評価できたりするので、まあ、そういったものを自分でチェックして、で無理のない範囲でやっぱり体を動かしていただくと、で痛みは体を動かすことですね、運動療法で改善してきたりもしますので、じっとしてるとどんどん痛みって悪くなるんですね。でどんどん体を使って汗をかいてですね、体をこう活発化してあげると痛みも良くなったりしますので、
はい、
なかなかしんどいとは思うんですけど、その、まあ、一歩踏み出して頑張って運動していただきたいです、
は
い、ぜひ。
そして手術件数の多い山部先生は、腰を例えば曲げてずっと手術して痛たたっていうことはないんですか？
だんだんですね、私も40超えてきたんですけれども、 手術終わった後に腰とかですね、首とかがですね、ちょっと痛くなったりすることもあって、私自身も鎮痛剤飲んだりですね、チップ貼ったりして対照的にやってますし、
首を回したり、はい、何かこうリスナーの皆さんに、
そうですね、ストレッチとかやっぱ大事だと思います。筋肉の柔軟性って非常に重要なので、体を温めるためにもですね、血流を良くするため、そういった柔軟体操をしてですね、体を硬くしないというのがやっぱ大事かなと思います。